い、じゃあこんばんは。今日はマタイの7章7節から11節までです。7、8、9、10、11、5節しかないですが、祈りについて、前回6章でも学びました。祈りについて、あの主の祈りというふうに言われているイエス・キリストが弟子たちにこう祈りなさいねと言った、6章の9節から、13節まで、まあ、主の祈りと呼ばれるものですね。で、まあ、これに加えてさらに祈りというものはこういうものだというか、祈りについてイエス・キリストが弟子たちに向けて語っていることがありますので、この5節を通して、まあ、祈りを学んでいきたいです。で、まあ、やっぱり祈りをについてもこの5節でしかないんですけど、他の箇所も少しというかいくつか開けますが、やっぱその調べるというか考えれば考えるほど、聖書を読めば読むほど、祈りっていうものはなんかその祝福を受けるための、なんて言えばいいかな、受けるための、活動というか、そういうものじゃなくて、まあ、そうでもあるんですけど、その祈りっていうこと、もの自体が祝福なんだなというふうに思いました。思います。祈れ、神に祈れるっていうのはものすごい特権です。何か必要だから祈るっていうのもあるかもしれないけど、でもその必要だから祈るという祈ることができる。そこの世界のすべてを作られて、すべての権威を持っておられて、でも正しさの極みである方に、私のようなものが毎日の生活の中で必要なものを求める、願える、でこんなその神との親密な関係、しかもお父さんっていうふうに呼びかけるわけですから、というこの祈りを与え、祈りが与えられているというのはものすごい祝福だなというふうに、思います。でそれをみんなで確認していきましょう。一言祈ります。天のお父さん、今もこうやって祈っていますが、当たり前のようにというか、毎度毎度こうやって祈る祈りというのは、本来正しさの極みであるあなたの前に正しくない私が立つことさえできないのに、しかも異邦人であって、あなたの約束からは除外されたもので、契約、その、戒めの契約、立法というのも持たないもので、何が正しいのか何が正しくないのかさえわからないような、どこの馬の骨かわからないようなものであったにもかかわらず、あなたが、恵みと私に対する大きな憐れみと、また愛によってこのような親密な関係を与えてくださり、イエス・キリストの御名によってあなたに祈ることのできるこの特権を本当にありがとうございます。この学びにつ、祈りについてこれから学びますが、どうぞこのあなたが私たちに与えてくださっている祈りというものがどのようなものなのか、どのように祝福に満ちているものなのか、それを一緒に確認していけますように、学んでいけるように導いてください。御言葉を分かち合う私にあなたが力を、知恵を、与えてくださって、イエス・キリストの教えてくださったこの、言葉をそのまま分かち合うことができるようにお助けください、導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まずは、7節と8節、マタイの福音書7章の7節と8節を読みします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。でここで7節に出てくるあの3段階の、まあ、強度というか、祈りのね、強度があります。最初は求めなさいです。次は探しなさいです。そして最後に叩きなさいです。求めなさいというのは、まあ、ある意味強度としては一番弱いですね。求める、探す、叩くということであればお願いをするんですよ。こうこうこうしてください、これが必要なので与えてください。でそれがお願いですよ。でまた、もちろんこのマタイの6章の8節に書いてありました。無駄に長く異邦人のように祈る必要はないと、 同じ言葉を繰り返して時間を稼ぐ必要もないって。なぜならあなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なのを知っておられるからだって。神はすべて知っておられるということを前提なんですけど、私たちがそのお願いするだから神は私たちが必要だって思っていること感じていることをその言ってほしいんですよ。自分も父親としてその子供が必要なものというのはある程度知ってますが、私は不完全なので娘の必要はすべて知りません。子供の必要はすべて知りませんが、神はすべて知っておられるんですよ。で、すべて知らないんだけども、またその自分が知ってるこれは必要でしょうって思ってることをその子供から、言ってもらう、これくださいって、こうしてほしいって。で、それをやっぱり親として待つことっていうのはありますよ。その関係を確認する上でね、相手が何も言わないのにその全部先回りしてこちらからその必要であろうものをその準備するということはしないですよ。その成長につながらないからね。で、親を信頼して、また私たちだったら神を信頼して、神が与えてくださるはずだから求めようって。で、神はすべて知っておられるんだったら、じゃあ祈らなくてもいいじゃないかとはならないんですよ。神様、あなたはすべてをご存知です。私以上に私の必要をご存知です。だから私の必要を与えてくださいという祈りは、神とのその関係というのを立て上げないんですよ。私にはこれが必要ですって。で、それが本当に必要かどうかっていうのは、その神がどのように答えてくださるのか、神が答えてくださらないのか、それによって分かりますよ。で、実際に必要なものなんだけども、神があえて、その神のタイミング、あえてとか神は神のタイミングで私たちに与えてくださるので、またその方法を。時には自分の感覚的には遅いというふうに思われることもあります。それでも神は必ず求めたら与えてくださるというその信仰を働かせて、神に信頼して祈るんですよ。求めるんですよ。だから私の必要を、私が必要と思っているもの、感じているものを神に知っていただくっていうのが求めるということですよ。私はこれが必要だと思います。あなたは私の必要をすべてご存知です。だからあとは選別してくださいと。私に必要であればそれをあなたが与えてくださるはずだし、必要でなければそれはその与えられないはずだって、それも含めて教えてくださいと。それが求めなさいですよ。神に自分の願い事を、自分の必要だと思っているものを知ってもらうんですよ。求めなさい。二つ目は探しなさいです。だからただ求めるだけ、これこれを与えてください、このようにしてください、それよりは強度が強いですね。実際に自分がアクションを起こして、その探すっていうのは、求めるっていうのはこの口だけでいいじゃないですか。だけど探すとなると、その見つけに行く必要があるわけですよ。だから求めるよりは探すっていう方がアクションが伴う分、強度としてはちょっと強いです。で、叩きなさいというのは、この3つの中で一番その強度の強いものです。アクションが伴います。実際にその扉というかドアを叩くときに硬いじゃないですか。だから叩けば叩くほど疲れるし、でもしかしたら手が痛くなるかもしれませんよ。すぐに開けばいいですけど、すぐに開かないかもしれないから。だからこれは扉じゃなくて壁かって思うような何度叩いても何度叩いてもこの扉が開かれないっていうか、開かないっていうのを、そういう感覚に陥ることがあるような祈りだってあるってことです。その可能性というか祈りの中でね、時にはその求めただけで与えられるし、時にはその探さないと、もう少しその掘り下げていかないと、もう少し時間をかけて神に信頼して、じゃあ自分のそのなんでこんなことを願ってるんだろうか、じゃあ神が何を願っておられるんだろうか、そうやってそのいろんなものをその探し求める必要、そのアクションが必要な時もあるし、それをやった上でこれは神が与えてくださるというその確信のもと祈ってるんだけど、なかなかそれが実現しなくて、その何度も何度も扉を叩いているような、ドアを叩いているような、そのような感覚になることもあるということですね。 三つとも間違ってるわけじゃないです。だけど、その、じゃこのパターン、例えば、経済的なことだったら、あのね、叩かないとダメなんですよとかね、そういうのはないです。霊的なものであれば、なんか、もっと聖書が好きになりますようにとか、愛を与えてくださいとか、一日中神のことを覚えていられますようにというのは、もうこれは神が喜んでいるから求めたらすぐ与えられるとか、そういうものでもないです。何ポルシェが欲しいの、まあ、それはもう叩かないといけないでしょうか、そういう話じゃないです。頑張れば頑張るほど、その普通は得ることができないようなものを神が与えてくださるというものではないです。そしてそれぞれ人それぞれ違います。神は私たちのすべてを知っておられて、何に強くて何に弱いか、何が必要で何が必要じゃないかっていうのが分かっておられるので、例えば経済的な必要があって祈ってたら、求めたら与えられましたという人もいるだろうし、でも求めても与えられなくて、探しても求められな与えられなくて、叩いて与えられるという人もいるかもしれません。まあ、それはもう人によって全然違います。霊的な賜物を求めて、私の賜物は何なんでしょうかって教えてくださいって、与えることでしょうか、分かち合うことでしょうか、御言葉をどうやって使えればいいんでしょうかって、求めたら与えられる時もあるし、叩かないと与えられない時もあるんです。同じ賜物でもね、預言の賜物を与えてくださいって、癒しの賜物を与えてください、いっぱい賜物はありますけども、求めたら与えられる時もあれば、叩かないと与えられない時もあります。だからグレードとかっていうのはないです。癒しの賜物は超高級だから。叩かないと無理ですとかっていうのはないです。人によって求めたら、一回求めたら与えられるってことだってもちろんあります。それはもう神が采配として決められておられるので、そこはもう私たちがどうこういうところじゃないですね。恵みだから。そもそも与えられるその資格がないわけだから。だから与えられ方に関して、与えられるタイミングに関して、私こんなんだったのになんであなたこんな早いのみたいな、そういうのはないです。私の求め方が悪かったとか、あの人の求め方の方がもっと一生懸命だったとか、人間的にそうやって考えがちなんですけど、そういうのじゃないです。同じように信仰を持って、同じように神に期待して祈っているのであれば、その早い遅いとかっていうので自分の祈りのなんか、クオリティを、質を測るのは、それはちょっと愚かというか、間違ってますね。神に期待するところだから。求めて探して叩きなさいって。そうしたら、求めたら与えられるし、探したら見つかるし、叩いたら開かれるんですよ。めちゃめちゃこれ励ましなんですよ。励まされません？なぜ励まされるかというと、求めるにしても、探すにしても、叩くにしても、この祈りの結果というのは報われるんですよ。求めたものは与えられるし、探したものは見つかるし、叩いたらそのめっちゃもうこれ壁かって思うようなものでも開かれるんですよ。扉というのは、ドアというのは開かれる目的で、開くということを目的に作られてるんですよ。そこにあるんですよ。もしそこが開かないんだって壁であれば、それがその扉である必要ないじゃないですか。叩いたら必ず開かれるんですよ。時間がかかるかもしれないけど、自分の感覚的に。しかもですよ、八節に何て書いてあるかというと、誰であれって書いてあるんですよ。牧師じゃないといけないとか、勤続10年にならないといけないとか、なんかその日曜礼拝の出席率がどうだとか、平日の集会に出てないといけない、そんなん関係ないですよ。救われて何年とかも関係ないですよ。どんな祈り、どんな願いだったら大丈夫とか、そういうのでもないんですよ。誰であってもなんですよ。誰であっても求めたら、誰であっても探したら、誰であっても叩いたら、見つけ、ごめんなさい、与えられ、見つけ、開かれるんですよ。ここに資格とかふさわしさとかないんですよ。そもそも求めることも探すことも叩くこともふさわしくないんだから。神に求めることも、神にどこにあるんですかってその探すことも、 神に扉を開いてくださるように叩くことも、そんなのそもそもふさわしくないものに、良いものが与える恵みなんですよ。能力とか生まれとか自分の生き方とか、そこも全く関係ないんですよ。80代の方でも小学生でもノックできるじゃないですか。中卒の人でも大学教授でもノックできるじゃないですか。牧師であろうと、働き人であろうと、教会の今日救われた人であろうと、関係ないじゃないですか。求めたり探したり叩いたりするには、ふさわしさとか資格とか能力とか、そういうのないんですよ。誰であっても求めて探して叩いたら、必ずそれは報われるんですよ。神から答えが与えられるという形で報われるんですよ。イエス・キリストはこの三条の水訓を、ちなみにですよ、誰に対して語ってたんでしたっけ？弟子たちですよね。イエス・キリストに従う人たち、弟子たちに向けて語られてました。だから今言った、求めたら与えられる、探したら見つかる、叩いたら開かれるという、祈ったら、求めるものは祈ったらこれは必ず報われるんだというものを、キリストに従おうとしてない人たちに対して、適用することはできないです。じゃあイエス・キリストに従う人たちっていうのはどういう人なのってことですよ。ルカ9章、マタイ・マルコ・ルカです。マタイ・マルコ・ルカ。ルカの9章、23節。ルカの福音書、9章の23。ルカ9、23。ルカの9章の23節。イエスは皆の者に言われた。これ別のところを見てみると、皆の者っていうのは群衆と弟子たちを集めてっていうふうに書いてあります。だからそこにいたみんな、群衆も含めてに言いました。誰でも私についていきたいと思うなら、私に従っていきたいと思うんだったら、私の弟子になりたいのであれば、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさいというふうになっています。自分を捨てることを、日々自分の十字架を追うことを、その上でイエス・キリストについていくっていうことです。自分を捨てるということは、また、自分を捨てる、自分に死ぬっていうことですよ。また日々自分の十字架を追うということは、罪に生きていた古い自分はイエス・キリストと共に十字架にかけられて死んだっていうことを信じるんですよ。バプテスマはそれの型ですよ。一回水の中に沈むんですよ。だから古い自分はそこで死ぬんですよ。そして水から上がるときに、イエス・キリストが死者の中から3日の後によみがえったように、新しく神の力によって、私も神の力によって新しい人に生まれ変わるんだって、生まれるんだって、そこで新しい生き方をするんだって、新しい私として蘇るんだということを信じるんですよ。そして栄光から栄光へと、イエス・キリストのようにその姿形に、その変えられていく聖霊の働きによって、その私がイエス・キリストのようになっていく、変わっていくことを日々追求するんですよ。だからイエスの弟子たち、イエスに従っていきたいと思うのであれば、日々これをする必要があるんですよ。自分を捨てて自分の十字架を追うってことは、もう古い自分、今まで自分の肉、自分の欲求、自分の考え、自分の思い、自分の願い、自分自分自分自分自分って言ってたその生き方を捨てて、それに死にますって。そしてイエス・キリストについていく。だから新しく、そのイエス・キリストが蘇られたように、私も新しい神との関係、新しい生き方、キリストに従っていく、キリストが願っておられることを追求していく、その生き方に生きるということを毎度毎度日々取り組む、追求する。できているって言ってないですよ。そこに取り組む、追求するんですよ。失敗することもありますが、 またその古い自分がゾンビみたいに自分を動かしてきましたって。お前はもう死んでいるっていうことを何度も言うんですよ。そうやって日々イエス・キリストに従おうと追求している人たちのことをイエスに従う者、弟子たちと言うんですよ。だから自分の願いというものは、このイエス・キリストのみんなによって神に願うというものは、自分の肉を満足させるためのものでなくなってくるんですよ。発想がね。かっこいいスポーツカーをください。ランボルギーニがいいですって。無理だったらフェラーリぐらいで我慢しますみたいな。求めたら与えられるんですよねって。探したら見つかるんですよね。徳川幕府の埋蔵金が。私の願っている通りにこの扉を開いてください。で、そういうふうにはならないんですよ。キリストに日々その従っていこう。自分の古い自分、自分だけ満足すればいい。でも神とか関係ない。私とにかくお金欲しい。私とにかくかっこいい車乗りたい。私とにかく、何一つ不自由なく、経済的にも物質的にも、平和でいたい。心配しなくていいように。だから与えてくださいという祈りはなくなっていくんですよ。日々その自分を捨てて、日々自分の十字架を追ってイエス・キリストに従おうというその生活を、その追求を続けていけばいくほど、自分を満足させるとかって、こんなもん愚かじゃんって。いや、神には与えることできますよ。ランボルギーニ、カウンタックぐらい。そんなの簡単ですよ。フェラーリなんて何台欲しいのっていう話ですよ。だって全て神のものだから。もしそれが神の願いであって、それを使って神が私を、それを使って、神のご計画を成し遂げようとされるんだったら、そんな余裕で与えられますよ。だけど自分の願いとして願うものは、ほとんどの場合、自分を傷つけるんですよ。私がお金持ち、徳川幕府の埋蔵金を掘り当てたとしたらどうなるか見えてますよ。もう経済的に余裕があるし、物質的に溢れるから、そのいろんな人たちにお金を配ったりするかもしれないけど、その助けてくださいというふうに、その神を信頼して求める祈りっていうのはなくなりますよ。で、苦しい中で祈って神に信頼したり、実際に神がその私に必要を与えてくださったりするというのは、ものすごい祝福なんですよ。祈りというのは神との関係を豊かにするものですよ。この苦しい中で、神にだったら、その私に必要なものを与えてくださる力があるんだって、その権威があるんだって、神は私のことを愛しておられて、私に良くしてくださるって、恵みとして与えてくださるって。で、その信頼を持って神に自分の願い事を知ってもらうわけじゃないですか。だから神は私たちに祈りを与えてくださったんですけど、その祈りを私たちがその神に対してすることによって、神とのその生きた関係というのが築かれていくんですよ。ますます神を知っていくんですよ。祈れば祈るほど。そして神を知っていけば知っていくほど、神が願っておられることをその求めたくなるんですよ。後でまたちょっと話しますけど、それに関しては。で、古いその生き方の自分というのがなくなっていくんですよ。少しずつ少しずつ。だからといってなんか人格が破壊されるとか、ロボットになっていくわけじゃないですよ。その自分がなくなっていくっていうのは、古い自分がですよ。自己中心的な考えで、自分自分自分って、神を愛する人を互いに愛し合うとかっていうその感覚がなかった時の自分がなくなっていくんですよ。どんどんどんどん。むしろ神を愛したり、お互いに愛し合うということにもっとその思いを持って、新しい人として、神が作り変えてくださった新しい人としての自分というのが出てくるんですよ。第一ヨハネの5章、これ開けなくていいです。第一ヨハネの5章、15節と16節。第一ヨハネ5章、15節と16節。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ、神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも、神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていることが分かります。で、キリストの弟子は、キリストが満足する事柄を追求して、そのために求め、探し、叩くので、神が必ず報いてくださるんですよ。報われるんですよ。必ず与えられるんですよ。 マルコの11章、これも開かないですけど、あのメモで書いておいてください。マルコの11章、22節、ごめんなさい、23節と24節。マルコ11章、23節と24節。誠にあなた方に言います。この山に向かい、立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに、自分の言った通りになると信じる者には、その通りになります。ですからあなた方に言います。あなた方が祈り求めるものは何でも、すでに得たと信じなさい。そうすればその通りになります。だから自分が言った通りになるって、すごいですよね。だからそれだけ求めたら与えられるし、探したら見つかるし、叩いたら開かれるんですよ。求めたもの、あ、ごめんなさい、祈ったもの、神に思いを知っていただいたもの、必要を知っていただいたものというのは神が必ず報いてくださるんですよ。キリストの弟子が祈ると、その通りになるって。神の御心は確実に実現します。確実に。その神の御心の、あ、ごめんなさい。その神の御心の実現を自分の体験として味わうんですよ。もちろんその神の御心が実現するために私の祈りは必要ではありません。私たちが一切祈らなかったとしても、神がその御心を、進めるために何の妨げにもなりません。私が祈らなかったから、私が何かやらなかったから、だから神の御心がその実現しないというのは、それはちょっと自分のことを かぶりすぎです。もし私が祈らないんであれば、別の人を立てて、その人の思いの中に祈ることを入れますよ。じゃあ誰かの祈りが必要なのかっていうと、そうじゃないです。私たちの祈りが、神の御心、神のご計画を実現させるために必要不可欠なんではなくて、私たちがいないと神のご計画が実現しないのでもないんですよ。でもあえて私を神の御心の実現の一部として、神のご計画の中の一人として選んでくださって、神の素晴らしさを体験して私たちに味わってほしいんですよ。祈って、これが与えられますように、祈って、この人が救われますように。救い、この救いっていうのは、イエス・キリストを信じる信仰によるものだから、私の、どれだけ私が祈るかとかじゃないんですよ。でも、人が救われるように祈ることを神は進めておられるし、そしてその思いを私たちに与えてくださるんですよ。そして、その願ってた通りに、その人が救われた時にどうします?どうなりますか?嬉しいじゃないですか。私が祈った通りになったじゃなくて、その人が救われたって言って嬉しいんですよ。で、それは神が、その自分が祈ってたら余計にですよ。もちろん、その、例えば、イランとかね、イラクとかね、難しい、その、そういう国々で人が救われているのを聞くと、ものすごい素晴らしいなって思いますよ。でもやっぱ自分が祈ってたり、自分が仕えてたりする人たち、自分の身近な人たちが救われてくると、その感動っていうのはものすごい大きいものがありますよ。自分がそこに関わってるからですよ。っていうか、神が私たちを祈りを通して関わらせてくださってるからですよ。神が全て持ち出してやってくださってるんだけど、祈りというそのミニストリー、仕える働きに祈りを私たちに与えてくださることによって、私たちがその神の御心が、ご計画が実現する一部としてくださるので、その味わうことができるんですよ、その喜びを。神の素晴らしさを。だから、あえて私たちにその素晴らしさを、その感動を、その喜びを味わってほしいんですよ。そうすると私たちもっと神について知るようになるし、神の恵みというのがどれほどのものなのか、神の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどうなのか、人知をはるかに超えたイエス・キリストの愛というのはどういうものなのかということを知ることができるからです。神は私たちにご自分のことをもっと知ってほしいんですよ。祈りの中で信頼して、祈りの中でその求めたり、探したり、叩いたりしてほしいんですよ。そして神がその実現してくださる、その、事柄を通して私たちがますます神について知ってほしいんですよ。9節から11節、マタイの7章に戻ります。マタイの7章、9節から11節までお読みします。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。 また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。父なる神のご性質ですよ。私たちは人間なので、神から比べると悪い父親です。私がどんなに自分の考えているベストを尽くしたところで、神以上の父親にはなれないです。それぐらい愚かな私にもわかります。それぐらい神はもう完璧なお父さんです。でも人間の悪い、完璧、まあ、悪い、不完全な父親だったとしても、子供がパンを求めてるんだったらパンあげるでしょうって。お父さんお腹空いたって何か食べるものちょうだいって言ったら、外行って石でも加えてろって言わないでしょ。普通に考えて。魚食べたいっていうのに、蛇を渡す人はいないですよ。いろんな事情はありますけど、子供が求めるものをなるべくこの子供が必要であるということが判断したらですよ。最近はね、なんかスマホが欲しいとか、ゲーム機が欲しいとか、そうやって言ってくるでしょうね。で、その中で親が判断するわけじゃないですか。本当にこれが子供の必要、その、成長に助けになるのか、それとも妨げになるのか。良いものだっていうことが分かってたら、だって食べるものっていうのは良いに決まってるじゃないですか。ないと成長できないからね。必要なのを願ってるのに、必要なものじゃなくてまた全然違うものを与えるっていうことは、そんなことしないでしょうって。不完全な人間でも分かるでしょうって。別に父親である必要、母親である必要はないですよ。これは普通に考えて分かりますよ、私たち。人間の感覚として、自分の周りの人たち、自分の愛する人たち、自分がケアする人たち。思いのある人たちが何かパンをくださいっていうのに石はあげないし、魚食べたいっていうのにそこで蛇は出さないですよ。だから自分の子供たちには、自分の愛する者たちには良いものを与えることを知ってるんですよ。不完全な人間でもね。であればなおのこと、不完全な父親でもそうであれば、不完全な人間でもそうであれば、完全で素晴らしい父親であれば、神であればもっとでしょうって。祈ってもどうせって考えるのは、その天の父を人間の父親以下にするってことですよ。私なんかが祈ってもっていうのは、自分を自己卑下しているように、自分がもう自分なんてって言ってるようなその風に聞こえるけど、実際は自分のことも自分なんかとかって卑屈になってて、私が聞いても誰であっても、求めたら受ける、探したら見つけ出す、叩く者には開かれると言っておられる神に対して、あなたは与えてくれないって。あなたは見つけさせてくれないって。あなたは扉を固く閉じたまま絶対に開かないって。人間でも自分の愛する者に良いものを与えるのを知ってるけども、あなたはそんなことしないって。あなたはケチで、意地悪で、怖い人だという私は知っていますって。だからあなたから与えられたものを地面の中に掘って隠しましたって。祈ってもどうせって。祈ってもこんなのは無理だって。そう思うのは、やっぱ神に対するある意味冒涜ですよね。だから不信仰っていうのは、神を信頼できないということは罪なんですよ。人を信頼できるのに、物やお金を信頼できるのに、神を信頼できないというのは、私たちがよく犯してしまう罪ですよ。天の父は私たちに何が必要なのかを知っておられるんですよ。そして、その必要を私たちに与えたいんですよ。そして与えることができるんですよ。第一ヨハネの4章だと、神は愛だと言ってますよ。神は愛ですって。その愛である方が、 私たちによくすることができる力を持っておられるのに、そして私たちがその愛である神に対して必要を求めて祈ってるのに、神が私たちをガン無視することはないでしょう。私に愛を与えてくださいって神に祈るのに、神が私の上に災いを下すことはないでしょう。この人との関係をどうぞ助けてくださいっていうふうに願ってるのに、その人との関係をこじらせるような神じゃないでしょう。神はイエス・キリストをご自分の御子をご自分の一人子さえ惜しまずに私たちに与えてくださるほどに私たちのことを愛しておられるんですよ。その良い父親が、天のお父さんが、私たちが必要を覚えて祈ってるのに、それを無視して、無視するどころか、その求めてるものじゃなくて悪いものを与える方じゃないですよ。人間でもそんなことしないのに、なんで神がそういうことをするんでしょうかね。しないですよ。悪魔は火矢を飛ばしてきますよ。お前はどうだとか、あいつはね、こうだけど、お前はちょっとダメだよって。だってこんなんだし、あんなんだしって。だから誰であってもって言ってるじゃないかって。そうだよって、俺は不完全だって。悪魔に言ってやるといいですよ。知ってたのって。俺も知ってたけどねって。でもここに誰であってもって書いてあるって。だから私でも大丈夫なんですって。なんですというか、大丈夫なんだよって。戦えばいいじゃないですか。神は愛ですよ。私たちのことを愛しておられるので、そして良い方なので、私たちに、私たちが求めると、私たちの必要を与え、私たちが探すと、それを見つけさせてくださって、叩くと、それを、扉を開いてくださるんですよ。さらにですよ。ここは開きましょうか。ヘブル。4章。ヘブルは後ろの方ですね。新約聖書の後ろの方、がっつり後ろです。ヘブルの4章。15節と16節です。ヘブルの4章、15節と16節。ヘブルの4章、15節と16節。じゃあお読みします。ヘブルの4章、15節。私たちの大祭司はイエス・キリストです。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たち同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス・キリストが私たちと神との間の仲介者です。大祭司です。大祭司というのは、神を代表して民の前に立ち、民を代表して神の前に立つ仲介者です。だから、イエス・キリストが私たちの仲介者として立ってくださいます。私たちが祈るときに、イエス・キリストは私たちの弱さに同情してくださるんですよ。ああ、わかるって、その誘惑わかるって。そうやってその肉がうずくのわかるって。わかるよって。大変だよなって。辛いよなって。苦しいよなって。ご自分の命を与えてくださるのに私たちのことを愛してくださるんですよ。イエス・キリストはご自分の命をかけて私たちの罪と罰を帳消しにしてくださったんですよ。その方が私の隣に立ってくださって、神の前に立ってくださって、取りなしてくださるんですよ。わかるって。その痛み持っていこうよって。ヨハネの、ここ開かなくていいです。ヨハネの16章。26節。ヨハネの16章、26節。ヨハネ16、26。その日には、あなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。イエス・キリストは私たちがそのイエス・キリストの皆によって求める時が来るって。どの面下げて神の前に立つのか、イエス・キリストの皆によって神の前に出ていくんですよ。イエス・キリストが仲介してくださいます。だからイエス・キリストの皆によって私たちは祈るんですよ。私たちにふさわしさとか私たちに資格っていうのはないですが、私たちにあえて言うのであれば、与えられるふさわしさ、資格というのはイエス・キリストの皆です。千尋さんの皆によって神の前に出てきましたって言ったらいいですか？撃たれますからね。きっと私が。 私の名によってでは神の前に出ていけないですよ。誰の名によっても。どんなにその、信仰者として有名な人たち、私たちのその先人たち、弟子たち、イエス・キリストの母親であるマリアさんであったとしても、その皆によっては神の前に出ていくことはできません。だけども、私の名によって父に求める時が来ると。イエス・キリストの皆によって神に求めることができるんです。私たちに与えられている資格、ふさわしさというのはキリストの皆です。だからこんな私であるにもかかわらず、こんな私なのに、こんなぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅなのにっていう時に、そのこんなぐじゅぐじゅの皆によって祈ってるんじゃないんですよ。力あるイエス・キリストの皆によって祈るから、必ず神はその祈りに、私たちの求めに耳を傾けてくださるんですよ。私に価値があるからじゃないですよ。イエス・キリストの皆に価値があるから、神は聞いてくださるんですよ。最高ですよ。私が何か出し遂げないと、神に祈ることができないんじゃないんですよ。イエス・キリストが全て成し遂げてくださったので、その成し遂げてくださったイエス・キリストの皆によって、私たちが神の前に出て、必要なものを求めることができるんですよ。だから、なんか善行を積まないといけないとか、献金しないといけないとか、奉仕をしないといけないとか、資格を得ないといけないとか、そういうふうな発想にならないんですよ。でも世の中のその宗教っていうのは、何とか参りとか、何度参りとか、そうやってその肉体に苦痛を伴うような、またその、なんていうのかな、経済的に物質的な苦痛を伴うような、大きな犠牲みたいな、そういうのを払って滝に打たれて修行するとか、そういうことによって、なんか、神に近づいていって、神から良いものを受けるような、そういうような発想になるんですよ。恵みじゃないから。そしたら誰であれってならないですよ。そんなこと言ったらあれですよ。他の宗教っていうのはもう思いっきり何ですか、より好みしてますよ。差別ですよ、差別。イエス・キリストによってのみっていうのは、その差別だって言う人たちいますけど、よっぽどそういう資格がないといけないんだったら差別ですよ。その人の生まれとか、その人の育った環境とか、全く関係ないんですよ。先進国に育てばいいけど、後進国、その発展途上のその国に育ったらじゃあどうなるんだって。でも誰であってもですよ。求めることも、探すことも、叩くことも誰でもできるんですよ。そしてその資格はイエス・キリストの皆なんですよ。私たちが信じて、私たちが従っていこうとするその皆。神は救いという、その皆。恵みに満ちて、力に満ちているその皆によっても求めたら、神はその皆のゆえに聞いてくださるんですよ。私の熱心さとか、そういうのじゃなくて。ヨハネの15章の16節、ここも開かなくていいです。ヨハネの15章の16節、有名ですね。私があなた方を選んだのではなく、ありません。私、あ、ごめんなさい。あなたが、はい。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それをあなた方が言って実を結び、その実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に願うものは何でも父が与えてくださるためですと。任命されたってすごくないですか？そのために選ばれてるんですよ。そのためにですよ。そのためって何かというと、キリストの皆によって求めるものは何でも神から、父なる神から与えられるために任命されてるんですよ。求めなかったら損ですね。誰であってもですよ、しかも。イエス・キリストを信じたその日から、デイワンの人から、キリストの皆によって求める、祈ることができるんですよ。私たちみんなできますよ。神の前に出ていく、神に祈るためのふさわしさ、資格っていうのは、イエス・キリストの皆です。その他何もないです。感動的な祈りの言葉は必要ないです。それっぽい抑揚も必要ありません。天の父よ。私にはこれが必要です。どうかどうか、私を憐れんでくださって、 私に1000万を与えてください。いいんですよ、別にそんな、なんかドラマティックにやらなくたって。場の雰囲気とか、鳥肌とか関係ないんですよ。たまになんか祈ってたりすると鳥肌立ったりします、私するんですけど、賛美とかしてると鳥肌立ったりするんですよ。鳥肌立ったから今日は精霊が調子いいみたいな。なんか今日イケてるかも。この勢いで祈ったら神がめっちゃ聞いてくださるかもみたいな。そんなのは自分の感覚だったりするじゃないですか。もちろんその精霊が望んで、本当にその鳥肌が立つような、その神が、精霊が触れてくださるということはもちろんありますよ。それを馬鹿にしてるつもりはないんですけど、でもなんか、今日は鳥肌立ったとかつって、それでなんか自分と神との関係を測ってるようなことっていうのは、あまりにも、なんか人間的ですよ。イエス・キリストの御名によって祈ることが全てなんですよ。感動的な言葉を持って祈ることができなかったとしても、その棒読みのようなもううーって言いながらのその祈りだったとしても、鳥肌が立たんかったとしても、車に乗りながらでもいいじゃないですか。場合によっては別にトイレでもいいわけですよ。トイレ最高じゃないですか、個室だから。誰からも邪魔されない。そこで祈ることだっていいんですよ。ふさわしさというのは、イエス・キリストのみんななんですよ。イエス・キリストを信じたすべてのものに与えられてるんですよ。キリストのみんなによって、父に求めることができるんですよ。さらにローマの8章、ここも開きたいですね。ローマの8章、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、使徒、ローマです。僕の聖書は70ページとかですけど、その辺がローマだと思います。ローマの8章の26節と27節。ローマの8章。26節と27節。ローマ8章26、27。御霊も同じようにして、御霊というのは聖霊ですね。弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいのかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り清める方は、御霊の思いが何かよく知っておられます。神は私たちのことを知ってるし、神は御霊の思いを知ってるってことですね。なぜなら御霊は神の御心に従って、生徒のために取りなしをしてくださるからです。私たちは自分の願いが、自分の考えが、自分の感覚が強すぎて、神が何を考えておられるのか、神の御心を知るのに弱いです。私たちは弱いって、弱い私たちをって書いてあります。だけど、聖霊が私たちを助けてくださるんですよ。聖霊というのはイエス・キリストを信じた者には漏れなく与えられるものです。イエス・キリストを信じたその瞬間に私たちのその心の中に聖霊が住んでくださるんですよ。その聖霊がその私たちの内側に住まわれて、その神の御心を知っておられて、その神の御心に沿って私のことを、私たちそれぞれ一人一人のことを取りなして祈ってくださるんですよ。だから私たちはその神の御心を知るのに弱いんだけども、神の御心をバッチリ知っておられる聖霊が私たちのうちにおられて、その聖霊が私たちの思いとか心にその語りかけてくださるんですよ。何を祈ったらよいのかっていうことを。でも自分の祈り、自分の考えとか自分の願いがあまりにも大きすぎると、これ欲しい、これ欲しい、これやって欲しい、これ嫌だ、これ嫌だ、とかって言って、その精霊の声を聞かないんですよ、祈りの中で。だから精霊の声を聞いて、私は今何を願ったらよいのでしょうかって。精霊が私の中に住んでおられて、私のために取りなしておられるということを知ってます、知りましたって、学んでいますって。何を祈ったらよいのか。私に教えてくださいって。聖霊が神の御心に沿って私たちのために取りなしておられるように、私たちもその神の、聖霊に調和して神の御心を祈っていけますようにって。で、そういう祈りがあってもいいですよね。いきなりその、もう、マシンガンみたいに、これこれこれこれこれこれって言って、これが欲しいんじゃーっていうふうに神に願うんじゃなくて。私は、いっぱいあるけども、神は何を願っておられるんでしょうかって。 聖霊が私のうちにおられなければ神の御心を知ることはできないですよ。でも住んでおられるんですよ。聖霊が私のうちで神の御心に従って取りなしをしてくださるので、私たちの祈りというのはピントが合ってくるんですよ。聖霊は助け主だって、パラクレートス、私たちの隣にいて、私たちのそばにいて、私たちの中に住んでくださって、私たちを助け導いてくださるんですよ。だから何をどのように祈ったらよいかわからないって、それでいいんですよ。だけどイエス・キリストを信じた時に与えてくださった、神が与えてくださったその聖霊がうちで思いを与えてくださいますよ。その言葉を与えてくださいますよ。静まってみるといいですよ。何を祈ったらいいでしょうかって、頭で考えてこれを祈ろう、これを求めようっていうふうに、その頭でその考えて祈るっていうだけじゃなくて、静まって、別に無我の境地じゃないですよ、無の境地じゃないですよ、じゃなくて、でも静かなところでやっぱりガチャガチャ聞こえてくると、その聖霊の声というか、そこに意識がいかないから、本当にそのこうしたいなとか、ああしたいなって、こうなるといいなって、あ、この人元気かなとか、でそういうその思いが与えられるんですよ。そしてそれに沿って祈っていくんですよ。あ、じゃあこの人が、この心と思いがイエス・キリストにあって守られますようにって、あ、今度この人に会ったらこういうことができますようにとか、そういうふうに、そうやってこの人に会う機会を与えてくださいとか、その時に私に力が必要なので与えてくださいとか。で、聖霊が私たちそれぞれに与えてくださいますよ、祈りを。神は私たちの必要のすべてを知っておられるので、聖霊を通して私たちに語りかけてくださるんですよ。聖霊がその神の御心を、私に対する神の御心を 100% 知っておられるから、調和してるからね、もちろん。だから聖霊に聞くっていうのは正解ですよ。静まって何を祈ったらいいでしょうかって。祈りの時間が3分しかないんだったら、その3分間で何もないかもしれないですよ。そしたらその次また静まって何を祈ったらいいでしょうかって続けてみることをお勧めしますよ。その中で、あ、このことを祈ってみようかなっていう、その思いが必ず与えられるはずだから。だって求めたら与えられるんでしょ。祈りの言葉だって与えられますよ。信仰だってもちろん与えられるけど、探すんですよ。本当に何でしょうかって、私はなんか悶々としてますって、なんかすっきりはっきりしませんって、救いの喜びとか許されたことの感謝とか、なんかぼやけてますって、何なんでしょうかって、私には分かんないんで教えてくださいって、イエス・キリストのことを証ししたいって、エレミアがその自分のこの内側で、骨の奥で神のその言葉をとどめようとしたら、そこが痛くなるぐらい、そこから湧き出てくるぐらい、その神の言葉を自分の内側にとどめておくことはできなかったって、そう言ってるぐらい、そのイエス・キリストの福音を味わって、イエス・キリストのその福音を、イエス・キリストの証人となっていきたいっていう、で力を与えられたいって、聖霊の力が、それも祈ってみるといいですよ。だって求めたら与えられるんですよ。探したら見つかるし、叩いたら開かれるんですよ。でそこで、まあもう私にはねとかっていうふうになって、自分で壁を作っちゃって、でその祈らなければそれは何も起こらないですよ。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからだって、メイクセンスですよ。祈りは神との関係を豊かにするものだし、また実際に私に必要なものをその神から与えていただくためのものでもありますよ。でそのやり取りの中でもっともっと神を知っていくんですよ。そして神との関係がその築かれていって、もっと神を信頼して、もっとその神が願っておられることが自分を通して実現するようになっていくんですよ。神との関係というのは、もちろん礼拝もそうなんですけど、個人的な関係を築くのに一番必要なのは会話ですよ。人間との間、私たちのその人間関係もそうですけど、一切会話がない人と信頼関係はできないですよ。神と 本当にそのあなたは何考えておられるんですか、何を私に願っておられるんでしょうかっていうようなその会話というか祈りというのが聖霊が与えられてて、その聖霊が何を願っておられるんでしょうかっていう、そこをそこに光を当てるというか思いを向けていく、祈っていくっていうことはとても大切ですよ。祈りは祝福です。誰であっても祈ることができます。毎日の生活の中でもっともっと祈っていけますように祈ります。天のお父さん、私たちにイエス・キリストの御名を与え、その御名によってこのようにあなたの前に出てって祈れることありがとうございます。私たちそれぞれにあなたが与えてくださっている聖霊に調和して私たちも祈っていけますように、毎日の生活の中であなたは何を願っておられるんでしょうかって、あなたはこの状況の中で私はこう思いますが、あなたは何を願って何を思っておられるんでしょうか。でそうやってあなたに質問する、あなたの考えておられることを求め、探し、叩いてみることを、に、その取り組んでいけますように、お助けください。祈れば祈るほど、あなたとの関係を豊かになるはずです。どうぞそのように、私たちのあなたとの関係が立て上げられていきますように。私たちの祈りの生活を、ますます祝福してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。